For all design lovers. はい、建築系ラジオです、建築系ラジオのアーキソフィアの、ダイアログ編ということで、今日はですね、国士舘大学の、3年生の佐野理香さんに出演してもらいたいと思いますね。じゃあ、佐野さん、自己紹介お願いします。
はい、国士舘大学3年の佐野理香です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。佐野さんは僕の設計スタジオ3の授業でちょうど同じチームに入ってるんですけども、そこでいろいろとその佐野さんと話してるうちに、実は佐野さんが声優を目指してるっていうふうなことが分かりまして、それでちょっと話が面白いなと思って、今日はラジオに出演してもらうことにしました。でね、じゃあまずその佐野さんが、これまでのですねプロセスでなぜその建築学科を目指してたかっていうふうなところからちょっといろいろ話を聞いてみたいと思うんですけども、まず佐野さんは建築学科を、目指した動機っていうのは何なんですか？
私がもともと小さい頃から、物心ついた頃から、絵を描いてたんですけど、絵を描くのが好き でちょっと将来はそういうデザイン系の仕事っていうか、デザインになんか携われれば良いなと思ってて、で、高校まではその専門学校、デザイン系の専門学校に進学する予定のつもりでいたんですけれども、高校、3年目になって、ちょっと専門学校も本当にそれしか道がなくなってしまうし、もし失敗した時に将来がちょっと不安だから、ちょっと不安要素があるから、できればその大学に通って、でその4年の中で自分のやりたいことを見つける、本当にやりたいことを見つけるのがいいんじゃないかと親に言われてたので、私はそのデザイン系の専門学校に行く気でいたので、ちょっとどうしようってなってしまってで、それで私は高校の時駅伝っていうか、陸上部に入ってたのもあって、3年目で全国を決めて、でその駅伝の時期と受験の時期が重なって、正直全国出れた時の喜びの方が大きくて、正直受験どころではなかったんですよ。なので、大学に通いながらも、少しでも何かデザイン系に携われることは何だろうかって考えた時に、その建築だったら、もしかしたらデザインに携われるんじゃないだろうかと思って、でもやっぱり駅伝の方にも力入れたかったので、受験とかも本当にしたくなかったので学校の高校の指定校推薦の方をいただいて、でこちらの大学の建築学科に入学させていただくことになりました。
なるほど。佐野さんは、出身地はどこですか？
私は北海道です。
そうすると北海道から東京に来た時のっていうのは最初すごく戸惑いがあったんじゃないですか？
かなり
最初の東京の印象どうでしたか？
とりあえず人が多いのと、私の地元は交通の便が本当に不便で、バスや電車も1時間に1本あるかないかくらいだったので、まず交通の便で本当に困ることが何もなくて、人が多くて、歩いてるだけでも疲れるっていうのもあったんですけれども
どこなの？北海道の、
はい、
北海道のどこ？
北海道の登別というところなんですけど、田舎です。
いえいえいえそうか。それでさ、じゃあ大学の方にね、はい、入って東京に来たわけですけども、それで建築っていうのはさ、理系っていうのは結構さ、課題が結構大変だったりとかさ、結構思いのほうが忙しくてさ、なかなかこうなんかキャンパスライフもエンジョイできないっていうかさだから忙しかったりすると思うんだけどね、バイトしてなんか学校の課題ってすごく大変だと思うんだけど、今佐野さんは3年生っていうことなんだけど、1年生2年生の間っていうのはどうでしたか？
その1年生の頃が、私が大学1年目にして初めて上京してきたっていうこともあって、その今まで暮らしてきたもう18年の北海道から一変して日本で一番都会のところに来てしまって環境に慣れるだけでも大変だったのに、大学入学して新しい友達も一から作って、で新しいその建築用語とかも覚えなきゃいけないし、トレースもしなきゃいけない、課題もどんどん増えていく、でもそういう学業面でも、そういう人付き合い面でも、 本当にもううまくやっていけないんじゃないかって思って、途中でちょっと心が折れそうになったんですけど。
そんな風に全然見えなかったけどな。
いや実は
そうなのか。
実は最初は本当に、うん、もう
入る
ちょっと学校間違ったんじゃないかって思いました
なるほど、
はい、
そうか。じゃあね、今隣に菊池くんもいるから、菊池くんにもちょっと話を聞いてます。じゃあ菊池くん、まず自己紹介してください、
はい、国士舘大学3年の菊池です。よろしくお願いします、
は
い。
まあ、あの菊池くんはね、今南ゼミで一緒なんですけども、まあ、同じその3年生ということで。じゃあ菊池くんはどうだった、この 1,2 年。
いやー、 1,2 年生の時は本当に知識が少なくて、うん、もう、まあ、みんなスタートは一緒だったんですけど、うん、まあ自分はそんなに建築をなんか自分から調べるっていう感じじゃなくて、うん、授業でやったところを学んでいくみたいな感じでやってきたんで、うんうん、まあなんか今は結構焦りがあります、
うん、今逆に焦りが
なかった部分が結構焦りが多くて大変ですね。1、2年生も苦労しました、う
ん、はい。佐野さんから見たら菊池君はどうですか。
いや、あの 1,2 年の頃苦労したとか言ってますけど、彼相当あのエスキス綺麗にやってくるし一緒の班だった頃とか、うん、私がもう、まあ、やってないとか言いながらも、うん、ちゃんときちんとやってくる人だったので、うん、まあ、今の話聞いて、うん、あ、そうだったんだって思ったばっかだったんですけど
なるほどね、
はい、うん。
いや、僕なんかは結構みんなね、結構なんかよくやってたなっていうふうに思うんですけど、それでね、なんかさっきもちょっと話をしたんですけど、あの佐野さんはあの実は話を聞いてみると、その声優の、まあ、養成学校っていうか学校に行ってるっていうようなことを聞いてね、まあ、ちょっと面白いなと思ったんですけどね、まあ、ある意味その一見あのそういう職業っていうのは建築ともちょっとかけ離れてるように見えるんですけど、佐野さんがその、まあ、その声優を目指そうと思ったんでね、その動機は何なんですか。
もともと 4,5 歳くらいの頃に私アニメを見るのが昔から大好きだったんですけれども、でそれでその当時セーラームーンってアニメが大好きで、でもそのアニメ毎週見てて、もう将来はセーラームーンになるって思ってたんですね
それ真似してたの。
真似してましたちょっと黒歴史なんですけど、真似してたりとかして本当になれるって思ってたんですけど、まあやっぱりその、まあ、実在しないっていうことに、うん、まあ、少し後に気づいて、うん、でもその時に思ったのが、うん、なんかあ本当はいないんだってなんかがっかりしたんじゃなくて、うん、でそういうなんか幼いなんかちっちゃい子供にも、うん、なんか憧れを抱かせるようなその中の人の演技力っていうのは凄まじいんだなって思って、その時から少しずつ興味を持つようになってたんですけど、うん、
なるほどね。
小学校中学校の頃ってやっぱりみんな、うん、あの女の子って声が高いじゃないですか、うん、だからその時は特になんともなかったんですけど、高校に入ってから少しずつ、うん、なんか変な声だよねって言われるようになってやたらとちょっと声のことについて突っ込まれるようになって、うん、私今までその意識自分でもしなかったので、うん、ああそうなんだってとしか思わなかったんですけど、うん、でそれでその時に、うん、そういえば昔セーラームーンに憧れてたっていうのをちょっと思い出したんです、ね、
うん、なるほど。じゃあ一回真似してみてくれる。
いやー
それはちょっと
出ます。ちょっと
じゃあそれはまあね、じゃあラジオが終わってからってことしてまあいいや、じゃあね、
もう少し上達してから、う
ん、はい。そしたらさ、まあ今ね、そしたらそういうふうな学校に通い始めたっていうことで、
はい、
ある意味その建築とはすごくかけ離れてるじゃないですか。そうするとその佐野さんとしては、まあ、今後ねどういうふうにしていきたいっていうね、きっとまあ自分の中でその迷いもあるだろうし、はい、いろいろ考えることももちろんあると思う、3年生だからさ、
はい、
今のそのまあ率直なね、その佐野さんの気持ちとしてはどう。
もう正直まあ、その声優っていうのは私の本当の夢でもあるので、
うん、
もう本当にそれが叶えばいいなって思うんですけれども、うん、実際せっかく建築が学科に入ったから今までの知識をまあ無駄にはしたくないっていうのもあって、でもすごい揺れてるっていうか、もうどうしたらいいんだろうって悩んでるところではあるんですけど、まあ先ほどちょっとお話いただいたんですけれども、やっぱりそのまあちらを取ればこちらが立たずではなく て、本当になんかどっちか捨てるかじゃなくて自分がやるかやらないかだけの問題なんじゃないかなってちょっと思い始めてきてるんです。なのでまずやってみないとわからないっていうのがあるんで、もうやる前、もう2つ同時にやる前からもうどちらかを破棄するんではなくて、まあとりあえず在学中は、まあ、今までと同じように建築も学んでいくし、うん、これから新しく声の勉強もしていきたいし、って思ってます。
なるほどね。僕はね、実はこのね収録はね、さっき一回失敗して撮り直しです。撮り直しだっていうことをこれラジオで正直言うんですけど、あのね、その時にそのまあこう声優っていう職業とね、それから建築家っていう職業のね共通点を一つまあ伝えたんですけど、実は僕はね今佐野さんと話をしていて、もう一つね結構重要なね共通点が分かりました。それはね何か分かりますか、菊池くん。
もう一つい
きなり菊池くんに振るんだけど、どうでしょうか。これはね僕は結構大事なことだなと思ってて、今まさに佐野さんの話を聞いてね、なるほどなっていうふうに分かったことがあるんですよ。まあこれねいきなり振られても難しいと思うんだけど、ねこれ何かっていうと、まさに実は佐野さん自身がある答えを出してたんだけど、要するにさ、さっきそのセーラームーンが実在してると思ってたって言ってたでしょ。それ言い換えるとどういうことかっていうと、フィクションとか虚構にリアリティを与えてたってことなんだよね。つまり実際にまさにいるかのように、あるいは存在するかのようにそれを表現することができてたっていうことですよ。いろんな意味で。それはね、建築だってある部分においては同じなんですよ。つまりちょっと難しい言い方をすると、フィクションを現出させるっていうか、例えばその小説なんかでもね、リアリティがあるかどうかって言い方をするじゃないですか。そうすると、その例えば物語において、まあ、声優を演じると、ね、声で何かを演じると、あるいは建築を作るっていうこともみんな今その設計の課題やってるけど、あたかもそこに何かがあるかのように実在するかのように表現をして、そこにこう魅力的な例えばその気配とか空間とかっていうものを作り出して人に見せるっていうことは、豊かなフィクションを作り上げてそれを人に伝えるっていう意味では実は同じなんですよね。新しい世界を生み出すっていう意味では。だからね、さっき、この撮り直す前に話したことっていうのは、まあ、いずれの職業もあるいはいずれの職能もすごくこう、まあ、マラソン的にね気長に長く続けるものだっていうふうな話をしたんですけども、もう一つはやっぱりこうフィクションっていうものに関わるっていうかね、今の世界とは違った新しい世界を、まあ簡単に言っちゃうとその夢を描くっていうようなことになるんだけども、まあ、それを生み出すためのね、まあ、一つ その手段なんだなっていうふうに思いますよ、だからやっぱりそういうところでこういろいろとこう共通点もあるだろうし、まあ、さっきちょっと佐野さんも言ってたけどね、その A か B かっていう選択ではなくって、まあ、A も B も選択しつつその A と B っていうものが相互にそのいい関係を持つっていうかね、そういうことっていうのはこう十分あり得ると思うので、まあ、人間っていうのはね、人生はなんかこうやっぱ長いからね、気長にその長いその人生のプロセスの中でいろいろやってみればいいかなっていうふうに思いますよ、僕はね原博さんにね、原博先生は国士舘大学にもねレクチャーで来てくれたけども、原博先生は、まあ、大体自分のやりたいことを全部やったって言ってたよ、まあ、実際ねいろんなことやってた。例えばその設計の仕事がないときはね、ずっとなんかね、ずっとなんか島に行ってなんか海に行ってさ、魚ついててさ、島に行ってトランプやってってね、ずっとやってたわ。なんか
そうだったんです。
まあやっぱりさ、人間の人生ってそれは誰だってその波があるからね、その波あるよ。そのうまくいくときもいかないときもあるし、逆にそのうまくいかないときっていうのは至福期間っていうかね、そのときに何かをこう、まあ、自分がこう、まあ、栄養を貯めていくっていうかさ、勉強したりとかね、いろいろ人の話を聞いたりとかね、それがなんか長い目で見たら役に立ってくるってこともあるからね、っていうふうに思いますけども、
はい、
じゃあね、まあ、ちょっとそろそろ最後にしたいと思うんですけどね、
はい、
最後にまあこれね、ラジオを聞いてる全国の人たちの中でね、こう佐野さんのねファンになる人ももしかしたらいるかもしれないいるかもしれない佐野さんに会ってみたいって言ってもいるかもしれないけども、まあ、最後にその佐野さんの自分のメッセージっていうかね、
はい、
自分がこういうことをしたいっていうことも含めて、
はい、
なんかちょっと一言コメントしてみますか。
はい、私も今お話しさせてもらった通り全く関係ない2つのことを、関係なくはないんですけど、一見関係ないようなことを、2つ同時に進めようとしているんですけども、だ 今働いたり、うん、その学生で何かをしつつでもこっちもやりたいけど、うん、やっぱちょっとそれは、まあ、やってる人はいないだろうし、うん、難しいだろうしと思ってなかなか手出しができない人っていうのは、うん、もう実際かなり多いと思うんですね、
うん、
なので自分だけじゃなくって、まあ、現に挑戦しようとしてる実例がここにいるので、
うん、
もしなんかそういう形で迷ってる人がいるなら、
うん、
まあ、とりあえず一緒に、まあ、できないことは絶対ないと思うので、まあ、できるかできないか自分の努力次第、
うん、
だからやらないで後悔するよりはやってから後悔した方がいいし、
うん、
なのでもしそういう方がいらっしゃるなら、うん、ちょっと一緒に頑張ってみたいなと思います。
なるほど、うん、まあね、さっきもちょっと話をしたんだけどね、建築そのものがある意味すごく大きなね、大きな容器のようなもんで、いろんなものをこうなんか入れることができるんですね。いろんなものを受け入れることができるっていうかね。だからその、まあ、学問的に見ても建築というのは実学だって言われるから、その、まあ、実際に建築を作る際にはいろんな要素を考えないといけない。例えばその法律とか、その、まあ、コストとかね、それから、まあ、そのクライアント の、 その要望に応じたプログラムとか、あるいはその、まあ、緑化の条件とか、いろんな要件がある、条件があるし、実際その学問のフィールドとして見ても、その数学とか物理とか美術とか文学とか、もういろんな要素があります。いろんな要素があります。なのでね、まあ、建築っていうのはそういう懐の広い学問だっていうようなことを、まあ、念頭に置いてね、まあ、いろいろこう、自由にやってもらえばいいなっていうふうに思うし、やっぱり僕、佐野さんが今回やっぱり面白いなと思ったのは、一見そういうふうにかけ離れてるんだけども、まあ、これラジオだからね、その声と建築っていうテーマで考えた場合に、まあ、非常に面白いテーマを提出してるなっていうふうにも思うんだよね。というのは僕らでもいろいろ設計してるときに、例えば音の響く気配っていうのはね、設計をする一つの要素として結構重要なんですよ。つまりそれがその例えば天井高とかさ、空間の大きさとか、空間のその気配っていうものにこう反映してくるから、実際にね、自分たちがそのどこかに訪れた、建築空間に訪れたときに、音の響きの気配っていうのはその空間の質っていうのをすごく決定するところがあるんだよね。だからその実はすごく離れてるように見えて、声によって何かを表現するっていうことは建築的な表現っていうことと実はつながるところは確実にあります。だからね、そこからね、なんか佐野さんのやろうとしてることなんかはね、まさにそれを身をもって体現してるっていうか、表現してるっていうかね、そういう面白い要素もあるんじゃないかなと思いますね。ということで、まあ、今後の佐野さんの活動に期待したいと思います。どうもありがとうございました。